皆様おはようございます。デコード2016へご来場いただき誠にありがとうございます。また朝一番のセッションということで微妙にこうパスしちゃおうかなっていう誘惑もありがちな、ところをきちんと、ご来場いただき非常に、感謝しております。また昨今その非常にこうきらびやかで華々しいサービスや、製品群が、のリリースがこう相次いでいるマイクロソフトの中で、割とこのともするとその存在感あるいは印象を薄くしつつある SQL サーバーのセッションに、一定数の皆様がこうやって参加されて、くださるということはこう少し勇気をいただけるとともにですね、また、少し、新たな、気を引き締めねばというようなこう決意を新たにするところでもあります。本日セッションのスピーカーを担当いたします日本マイクロソフト株式会社プレミアフィールドエンジニアリング部の平山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、簡単に自己紹介を、いたしますと、マイクロソフトに入社いたしましたのはもう1999年になりますので、全盛期の話になります。そして、今回、今時点で17年目を、のシーズンを過ごしているということになるんですが、幸か不幸か一貫してその自分のメインの製品として SQL サーバーを担当することができております。そして、ある時はですね、データベースが壊れたであるとか、ブロッキングがすごく起こっているであるとか、パフォーマンスが悪いというようなことを、お客様と一緒にこう解決していくテクニカルサポートチームの一員として、また、ある時はそういった経験をもとにもう少し SQL サーバーをこうした方がいいんじゃないかという機能改善や、日本の市場で受け入れられるためにはこういった検証をきちんとやってからリリースしなさいというようなことをですね、製品チームの開発チームの一員として担当しておりました。そして現在はフィールドエンジニアという立場から実際に SQL サーバーをご使用いただいているお客様がこう抱えている課題を一緒に解決するためのさまざまなサービスをですね、提供させていただいております。本日はどうも呼ばれる時ありがとうございます。そして、今日このセッションで紹介したい内容になりますが、6月1日にリリースが予定されている SQL サーバー2016、意欲的な機能が非常にたくさん追加されているメジャーバージョンアップになるんですけれども、その中でもひときわ注目していただきたいオペレーショナルアナリティクスという部分について見ていきたいと思っております。それでは早速ですね、その内容に移っていきたいんですけれども、まず最初にオペレーショナルアナリティクスとは何ですかというところから入っていきたいと思っています。なぜなら、ようやく最近ですね、例えばその IT 関連の記事のトピックの一つとして取り上げられたり、あるいは製品名の一部としてこう組み込まれることが始まってきたオペレーショナルアナリティクスなんですけれども、まだまだこう耳なじみが薄いかなという印象があります。なので、このオペレーショナルアナリティクスが意味するところと、SQL サーバーの現状を絡める形で紹介していただければなというふうにまず考えております。まず、オペレーショナルアナリティクスのオペレーショナルの部分ですが、これは実際の企業を、企業を継続させていく、企業を円滑に運用していくために必要な業務システムのこと、業務運用システムのことを指しています。これを、オペレーショナルというふうに呼んでいます。例えば、営業の売上の情報を登録するシステムであったり、人事の情報を登録するシステムであったり、そういったものをこう日々ですね、登録していく、そして企業活動に必要な情報として蓄積していくシステム、これを業務システム、オペレーショナルシステムというふうに呼んでいます。一般的にこの業務システムの特徴としては、それを使うユーザーが非常に小さなデータの単位で登録を繰り返していく。そして、それが一定期間こう登録され続けることによって、何かしらの分析の対象の意味を持ってくるという特徴があるかと思います。そして、こう一定期間業務システムを経由して蓄積されたデータというのは、例えばその経営層であるとか、経営企画を行う部門から見てみると、非常にこうこれからのビジネス、あるいは次の施策をどういうふうに考えるのかっていうようなことを企画するときに大きな情報源、意味ある価値のある情報ということになります。なので、この蓄積したデータを活用したいという機運は当然ながら企業の中に高まってくるということが言えると思います。 ただし残念ながらそのオペレーショナルシステムの特徴として、小さなデータをどんどんどんどん蓄積することに特化しているために、そのものをですね、こう大規模な分析システムのデータソースとして使うことが非常に困難なことが多いです。そこで、まあ、今日の、まあ、従来の一般的な手法としては、その業務システムのデータを一回その ETL というツールでこう取り出して変換して、分析対象のシステムをもう一度ローディングする、流し込むという処理を行うことが一般的です。これを、行うことによって、小さな単位で登録するデータが大規模な分析処理にこう、向く形に変換できるということになります。この ETL ツールを使って、例えば週次であったり日次であったり、あるいはもう少し短い単位ですね、何時間とかいう単位でデータを業務システムから吸い上げて分析システムに持っていくというような流れがまず一般的です。そしてその先に存在するのが、大規模な分析を実現するためのシステムですね。そこにはまあ専用の、SQL サーバーでもいいですし、それ以外のデータベースがあって、そこに分析に適した形のオブジェクトが存在する。そのデータを分析を行う BI アナリストですね、経営企画部、経営者そのものであるかもしれませんが、そういった皆さんがレポートを返したり、あるいはダッシュボードを使用してそのデータを見に行くということになります。あるいは非常に大規模なデータになるので、ある程度のデータをあらかじめこう集計して中間的に持っておきたいというような場合は、その間にアナリストサービスをかませるということも一般的な手法になっています。これが今日置かれている、システムの運用形態の非常に一般的な形かなということになると思います。まず最初に、データを蓄積する業務システム、オペレーショナルシステムがあって、もう一つそれを分析するためのアナリティカルなシステムがある。そして両者はこう多くの場合2つに分かれていて、それをつなぐために ETL でこうデータを受け渡しているというような流れがあります。この場合のその課題といいますか懸案事項としては、やはり最初に上がってくるのは、別々のハードウェアが多くの場合必要になります。その業務システム用のハードウェアが1つある、そして分析システム用のハードウェアが1つある。で、当然そのハードウェアの購入費用もそうですし、それを維持するためのランニングコストも多くの場合2倍ぐらいかかってしまうということになります。さらには非常にこう粒の小さいデータを扱うことに特化したデータを変換して大規模データの取り扱いに向くような形に行う、その ETL の変換ですね。これも非常に複雑な実装になったり、さらにはそれの、その ETL のバッチの実行時間自体が非常に長いということも負荷になったりしております。そして最大の懸案としてはですね、今まさにその業務システムに登録されたデータを経営者としては当然その経営判断のために見たいということになると思いますが、その一定期間を一定期間のサイクルごとにこうデータを持ってくる ETL が介在している以上、そのデータのリアルタイムの分析っていうのが非常に困難な状況に今はあるというふうに言えると思います。そこで SQL サーバー2016のオペレーショナルアナリティクスではどのようなことを行いたいかというそのゴールとする部分なんですけれども、オペレーショナルシステムでこう業務システムで蓄積したデータをそのまま直接分析ワークロードにも対応できるようにしたいということが、その現時点での一番重要なゴールというふうになっています。それによってどのようなメリットがあるかというと、まず蓄積したデータをそのまま参照できるということで、ETL によるそのデータの変換というものがまず不要になってきます。そして、変換も不要になるならば、その先の、格納するですね、分析用のシステム自体ももういらないんではないかということも、メリットとして出てきます。そして最大のメリットとして、今まさに登録したデータをもとに、分析が実現できるという、リアルタイム分析が可能になるという、ここをですね、ゴールとして、SQL サーバー2016のオペレーショナルアナリティクスが、実装されております。さて、そのどういったその手段でですね、そのオペレーショナルアナリティクスを実現するのかということについて具体的に見ていきたいと思うんですけれども、まず現在のシステムが置かれている状態、状況の整理を最初にして、それを、オペレーショナルアナリティクスに移行するにあたってどういう課題があるのかということを、確認したいと思います。 そしてその次にそれを、課題を克服するためには SQL Server 2016でどういうことができるのかということも合わせて、紹介できればと思います。まず現在のオペレーショナルシステムの典型的なパターンを、見ていきたいと思うんですけれども、そのデータの持ち方ですね、非常にその小規模のデータをどんどん登録するために特化されているその、システムでは、クリエイトテーブルでこう作ったそのデータの行のイメージがそのままですね、データとして保持されています。そして、内部的な構造としてはそれが8キロバイトというくくりの中に、まあ、スポット収まるような形で保持されているんですね。そしてこの8キロバイトのデータが複数集まることによって、まあ、データベースの中のテーブルということになります。そしてこのデータがどんどんどんどん増えていったときに、その検索の速度をある程度維持するために必要な機能として、インデックスですね、クラス高インデックスであったり非クラス高インデックスというものが使用されています。でこのと、オペレーショナルシステムの特徴として、どういったそのことが求められているかというと、小規模なデータをどんどんどんどん登録していくことが第一の重要なポイントとなるので、少ない IO 回数で少ない小さなデータをこう素早く取得してクライアントに返すということが非常に重要になります。なのでこの8キロバイトというそのページの単位を使って非常に素早くですね、データの更新や参照を行うということが求められています。そしてもう一つの特徴としてですね、定型クエリですねが主要なワークロードというふうなことが言えると思います。具体的にはどういうことかと言いますと、例えばその業務データをこう登録するときに、データを参照する場合においても、大規模なそのデータをそこから抜いてくるのではなくて、この例でいきますと、売上テーブル内のその社員番号に結びつくものを持ってきましょうということで、ある社員のデータ分だけ持ってくればいいっていうようなことが非常に繰り返し行われる。この社員番号の部分が毎回変わって行われるけれども、そのクエリ本体はその定型化されていて、その変数の部分だけがどんどん変わっていくということがメインになっています。例えばそのようなワークロードの場合、この社員番号にインデックスが定義されているとすると、このツリー構造を持っているインデックスのルートといわれる最上位のところからデータの検索を開始して、そこから中間層を見て実際のデータですが入っている一番下の層まで到達する。これはその最下層のデータの部分が増えたとしても、あまりその、IO に必要となるページの数というものが変わらないということになります。そこがメリットになります。少ない IO 回数で、まあ、インデックスをスキャンと呼ばれる全体読み込むのではなくて、シークと呼ばれる一つずつ読んで、そして小さな塊を、クライアントに返すということが、主要なワークロードになります。一方でその分析側のシステムですね、これはどのような特徴があるかというと、一定期間その業務システムに蓄積されたデータをこう丸ごとごそっと持ってきて、何かしらの傾向をつかみたいということで、まず大量データへのアクセスということが求められます。それを素早く行うことが求められています。そして持ってきたものをさまざまに加工を行います。例えばある列のデータをもとにこう並べ替えを行ったり、並べ替えたものをこうグループ化したり、そしてさらにはグループ化した値の中のある列を集計したりというようなことを自由自在に行う必要があるんですね。そこでその従来のオペレーショナルシステムでどのようなその齟齬が発生してくるかということを見ていきますと、まずその先ほど定型化された小さなそのクエリが繰り返し行われるオペレーショナルシステムと比較すると、この分析側のシステムはその経営者がそれぞれその思うその軸を設定して、例えばその売上年度で分析したいなとか、誰が売上高を分析したいとか、商品コードで分析したいとかということで、毎回こう違うクエリがやってくるということが特徴的です。それをもとにさまざまな経営判断を行うので、定型的なクエリがこう毎回行われるということは非常にナンセンスになりますね。でそこで一つ問題が出てくるのが、このツリー構造を持っているインデックスの定義が非常に困難になってきます。なぜなら、このツリー構造のインデックスを作るとき、まず前提として、どういうクエリがその SQL サーバーに対して、たくさん
自己されるのかということが前提にあります。そこで必要な列に対してインデックスを作りましょうということになるんですけれども、分析を行うためにはこう毎回違うクエリが来る、でそれに対してこの B あのツリー型のインデックスを用意するというのは非常に困難な作業になってきます。ここが一つ目の難点になります。そしてもう一点ですね、そのツリー構造が向かない、特徴的なその操作としてはクラスタ化あるいは非クラスタ化インデックスの効果が低いということが挙げられます。具体的にはインデックスのそのツリー構造を使ってこう少ない IO パスでデータを見に行くんではなくて、もうデータ全体をこうごっそり見るということが非常に求められます。なのでツリー構造ではなくてデータ全体を確認するという意味合いから、あまりインデックスをですね効果的に使用するシーンが少ないということになります。そこでじゃあそのようなワークロードに向いている SQL サーバーの中のオブジェクトって何かありましたよねということで考えると、そのレッツストアインデックスというものがやはりこう筆頭に上がってくると思います。でそこで、レッツストアインデックスの内容を少し、復習したいと思うんですけれども、まず、大量のデータをさばく必要があるので、従来のその8キロバイトのページという IO 単位、それは小さすぎるので一旦、捨ててしまいます。より、大きな IO 単位を、でそのデータを取得することによって IO のオーバーヘッドを減らそうということがまず挙げられます。そして、次にそのレッツストアインデックスというその名前の由来そのものになるんですけれども、従来はその行のイメージでデータを保持していましたが、レッツストアインデックスではそれを列ごとに分断して列ごとにデータを保持するということを内部的に行っています。でそこで、どういったメリットがあるのかというと、例えば、この例でいきますと売上年度ごとの、売上金額の集計を行いたいというクエリを実行したとして、その他の必要ない列ですね、例えば社員番号、商品コード、顧客コードといったものまでその SQL サーバーはディスクにアクセスしてメモリ上にこう持ってくる必要が出てきてしまいます。これがデータが少ないうちであればまだいいんですけれども、例えば1億、10億、100億という件数のデータを分析で使おうと思ったときに、いらないその商品コードがその100億件メモリ上にこう展開されるということになります。それを防ぐためにもうその行イメージで持つのではなくて列ごとに保持しましょうというようなデータ構造に変わっております。そしてよりコンパクトにそのデータを扱うためにですね、行全体を一つの論理 IO 単位にするのではなくて、多くの場合その100万行という単位を一つとしてセグメント、あるいはレッツストアセグメントと呼ばれるんですが、塊として保持します。これごとにデータにアクセスをして分析に対応するクエリのパフォーマンスを上げるというような施策が行われています。そしてさらにですね、セグメントごとにデータを圧縮して保持して、ディスクの IO を減らしたりというような施策が行われております。これによってその大量データアクセスへどういった対応が行われるのかということなんですけれども、まず列ごとにデータを持って、かつセグメントごとにデータを圧縮しているというふうに申し上げましたが、このデータの圧縮に関しましては、SQL サーバー独自 の、 そのバーティパックと呼ばれるですね、特許を取得している圧縮アルゴリズムを使用して非常にコンパクトな状態にデータをディスク上に保持できます。多くの場合ですね、例えば 20GB のテーブルがあったとすると、このレッツストアインデックスを作るとそのインデックス自体は2ギガ程度です。なのでデータが10分の1程度にこう小さくまとめられるというふうにこうご理解いただいて問題ないと思います。それによって得られるメリットとしては、まずそのディスクが例えば20ギガのものが10分の1で済むということになります。なのでディスクのその購入コストももちろんそうですし、SQL サーバーがディスク IO に費やすそのリソースですね。そこで発生するその遅延時間などといったものも回避することができます。さらには読み込んだその対象が小さいということで、SQL サーバーが使用しているそのメモリの領域、データを読み込んだメモリの領域もコンパクトに保てるということで、ディスクから見てもメモリから見てもですね、非常にこう効果のある実装になっています。 そしてさらに、先ほど、列、必要な列だけにアクセスすればいいというふうに申し上げましたが、それに加えて、必要なデータが入っているセグメントだけをメモリ上に持ってくればいいというような実装が行われておりますので、列で絞ってセグメントで絞るというような形で、また、そこでの IO 数の削減ということも実現できております。そしてそのメモリ、ディスクに続いて、CPU の使用率もですね、抑えるための施策が行われております。ちょっと見えにくくて恐縮なんですけれども、クエリのパフォーマンスチューニングを、実施されたことがある方は非常におなじみと思いますが、その SQL サーバーのクエリ実行プランを表している図になります。そして、上の方に、表示されているクエリプランは実は従来のオブジェクトに対するクエリを実行した際です。で、赤枠で囲っている部分がちょっと注目していただきたいところにはなるんですけれども、まず上の部分がローというふうな実行モードになっています。これは、行モードというふうに言われることもあるんですけれども、これが一般的な SQL サーバーの中でのデータの取り扱い方法になります。どういったことになるかというと、そのデータを受け取ると SQL サーバーはそのデータに対する操作を実は内部的には1件ずつ行うんです。1件ずつ行うということは、こうデータを取り出してそれが一体どういう属性なのかということを確認するために、こうメタデータにアクセスしたりですね、それの操作を行って、また上位のクエリプランにデータを受け渡すというようなことを行います。それに対して列とインデックスが定義されている場合のクエリプランが下になるんですけれども、実行モードにバッチというふうに表示されています。これはどういう違いがあるかといいますと、先ほど1件ごとに操作していたというふうに申し上げましたが、このバッチモードですと最大1000件のデータを一度に扱うことができます。それによって例えば1000件に一度だけこうメタデータの確認を行う、あるいは何らかの操作を行うということで、非常にオーバーヘッドが少ないデータ操作が行えるということになります。なのでここで CPU の使用率を非常に押し下げることができます。つまり列とインデックスを使って大量のデータをアクセスすると、IO が少ないですし、メモリも抑制できる、 CPU の使用率も抑えれるという、割とこうバラ色のテクノロジーというふうに、現時点では申し上げておきたいと思います。そしてではそのオペレーショナルアナリティクスですね、その業務ワークロードと分析ワークロードを両立させるためにはどうすればいいんですかということになるんですけれども、まず、通常の、今まさに存在するオペレーショナルワークロードは、多くの場合そのツリー構造のインデックスが定義されています。そこに分析ワークロードに対応するためにレツストインデックスを追加してください。それによってオペレーショナルアナリティクスが実現できますよというシナリオになっております。これによって単純にその既存のシステムにレツストインデックスを追加するだけでアプリケーションの負荷全く変更は全く不要で、かつそのクエリの内容をもとにオプティマイザーがどっちのインデックス、どっちのデータ構造を使えばいいのかということを判断しますと。それによって、リアルタイムのデータ分析が実現できるという、割とこうバラ色の話が、あるんですけど、当然、そこにはいろいろな課題がございます。でそれを、理解していただく前に、まず、ここでオペレーショナルアナリティクスに不可欠なその SQL サーバーの要素技術であるレツストアインデックスの変遷を少し紹介しておきたいと思います。まず、SQL サーバー2012でですね、非クラスタ化レツストアインデックスという形で、実装が行われました。でこの際には、既に申し上げたようなその圧縮率であるとかバッチモードによる効果によって、非常に高速なパフォーマンスを発揮する予定だったんですけれども、実は非常にこう残念というか遺憾ながらですね、この SQL サーバー2012を使用しているお客様で非クラスタ化レツストアインデックスをこう使っているという場面に私は一度も出会ったことが現在までありません。でそこで一番ボトルネックになっているのが、そのこの非クラスタ化レツストアインデックスを定義してしまうとデータの更新が一切できなくなってしまうんですね。なのでデータの更新を行おうと思うと、一回こう外してデータを更新して再度インデックスを付け直すっていうような、非常にこう運用コストがかかってしまうタイプのレツストアインデックスが、SQL サーバー2012の時の実情でした。そして、その反省を生かすというわけでもないんですけれども、SQL サーバー2014で もう一つ別のデータ構造が登場してきます。これがクラスタ化列ストアインデックスと呼ばれるものになります。そのメリットは、非クラスタ化列ストアインデックスの、良い点ですね。圧縮バッチモードは当然引き継いでいるんですけれども、そこで一番大きな違いは何かというと、プライマリーデータストレージとして存在できますよっていうことになります。これは具体的には何かというと、その非クラスタ化列ストアインデックスの場合は、それ単体では存在することはできずにですね、まずベースとなる、クラスタ化インデックスが定義されたテーブル、あるいはそのヒープと呼ばれるデータ構造が必要でした。それに対して作成できるのが非クラスタ化インデックス。で、クラスタ化列ストアインデックスはそのプライマリーデータストレージ、それ単体で存在できるということになります。なので、非常にですね、データそのものをコンパクトにするというメリットを受けやすいデータ構造ということになります。まあ、非クラスタ化列ストアインデックスの場合は、インデックスのサイズ小さいですよと言っても、もう一つ別にですね、元のデータ自体を存在させる必要があるので、あまりこうメリットが受けにくいかなっていうところがどうしてもありました。そして非常に大きな機能拡張として、クラスタ化列ストアインデックスの方は列データの更新ができるようになっています。ここで非常にこうハードルがぐっと下がることによって、非常に日本国内の大手のですね、お客様でもその分析システムでクラスタ化列ストアインデックスを非常に多く採用されているという実績が出てきました。そしてバッチモードの拡張というものも行われております。これはCPU の使用率を非常に押し下げることができる画期的なもののように先ほど紹介しましたが、実はSQL サーバー2012でクエリを実行すると、すべてのものがですね、列ストアインデックスがあるからといって、すべてのものがバッチモードで動くわけでは実はありませんでした。非常に制限が多くてですね、例えばクエリの中にアウタージョインという、非常にこうよく使われるこうキーワードなんですけれども、そういったアウタージョインが指定してあると、もうバッチモードで動かずに、通常の行モードで動いてしまったりというところで、非常にこうがっかりされていた部分があるんですけれども、そういった部分を若干拡張して、先ほどのアウタージョインもバッチモードで動くようになりましたということが SQL サーバー2014での拡張になります。で、ここまでが SQL サーバー2014の列ストアインデックスなんですけれども、ではいよいよ SQL サーバー2016でどう変わるのかということを見ていくと、バッチモードがさらなる機能改善を受けています。で、非常に大規模なもののみに特化して、バッチモードが実装されていたために、こう並列スレッドで実行されないとバッチモードでは動かないっていうような、いくつかの制限事項がまだあって、でそういったものを、解消しております。 SQL サーバー2016では、大規模なものではなくても分析ワークロードとして存在するような場合、例えば一つのスレッドで実行するシリアルなクエリであったとしても、バッチモードの恩恵を受けれるようになっています。そして、クラスタ化インデックスにそのセカンダリーインデックスです、というものが定義できるようになりました。これは何を意味しているかというと、クラスタ化列ストアインデックスを作ってしまうと、それ以外のインデックスを全く定義できなかったのが SQL サーバー2014です。なので、先ほどデータのその論理 IO 単位を変えましたね、というお話をしました。従来のオブジェクトだと、その 8KB というコンパクトなものをこう少しずつアクセスしてクライアントに返すことができたんですけれども、列ストアインデックスの場合はどんなに少なくても100万行分のデータをこう持ってきてしまうんです。なのでクラスタ化列ストアインデックスの定義したテーブルの中にあるデータを1件読みたいといっても、こう100万行を持ってきてしまうというような操作を行っていたんですけれども、2016からは非クラスタ化インデックスが定義できるようになりました。ツリー型のインデックスも組み合わせることができるようになりましたので、小規模アクセスにも対応できるように。そしてここからがですね、非常に着目していただきたい点になってきます。ようやくここに来て、非クラスタ化列ストアインデックスのデータが更新できるようになりました。これで非常にこう活用の範囲が広がってくるかなというふうに考えています。そして、オペレーショナルアナリティクスを牽引するためにですね、重要な機能がこの2つになります。まず1つ目がフィルタ選択といって、列ストアインデックスを定義する範囲をこう限定できるような機能ですね。もう一つが圧縮の猶予設定というものがあります。 。これはこの2つは後ほど詳しく見ていきますが、このフィルタ選択と圧縮の猶予の設定というものを頭のどこかに置いておいていただけると、非常にありがたいです。でここでその非クラスタ化列ストアインデックスとクラスタ化列ストアインデックスと、じゃあヒープとか、従来のクラスタ化インデックス、非クラスタ化インデックス、どういうふうに組み合わせるのがいいんですかっていう、少しこう混乱してくるような感じがするんですね。そこで、整理したいと思うんですけれども、まずそのバリエーションの一つ目として考えるのは、プライマリーデータストレージとして、クラスタ化列ストアインデックスを定義すると。メインのターゲットとしては、その分析ワークロードを非常にこう、バリバリ流すようなシステムですね。その場合にはクラスタ化列ストアインデックスをまず定義して、その上に例えば非常に小規模なアクセスが発生するような列に関しては非クラスタ化インデックスを作ってしまいましょうという、こういったデータ構造を持たせることが2016からできます。そしてもう一点ですね、従来型、今まさにその業務システムで使っていただいているようなクラスタ化インデックスのテーブル、ヒープのテーブルというものがまず存在します。ここに、非クラスタ化列ストアインデックスを作ってしまいましょう、分析用に追加してしまいましょうというようなバリエーションも取ることができます。なので、このどちらか、業務の形態においてですね、どちらかを選んでいただいて、より快適にこうシステムが運用できるように設計していただければと思うんですけれども、オペレーショナルアナリティクスという観点からはどちらがいいのかといいますと、後者の方ですね、非クラスタ化列ストアインデックスプラス従来の B3 構造、ツリー構造をお勧めしております。なぜならば、まずですね、クラスタ化列ストアインデックスはもうテーブル全体を、列ストアのセグメントに固めてしまいますので、もういらない列、いる列という選択の余地がありません。それに対して、非クラスタ化列ストアインデックスの場合は、分析に必要な列だけに定義することができます。社員番号で集計しないよとか、売上日で集計しないっていうような場合も、その列に対してはインデックスを作るのをやめるということができます。これによって、インデックスが占めるですね、ディスク上のサイズ、テーブルのサイズというものを縮小することができます。そしてより大切な部分としてはですね、実はその列ストアインデックスのメンテナンス操作、内部的なメンテナンス操作というのは非常にコストがかかります。後ほど詳しく見ていきますが、そのコストがかかる列ストアの部分をできるだけこう少なくすることができるということで、この非クラスタ化列ストアインデックスと従来のデータ構造を組み合わせて持っていただくことが、オペレーショナルアナリティクスにこう適しているというふうに考えています。そこで出てくるオペレーショナルアナリティクスの課題についてちょっと目をそらさずに見ていきたいと思うんですけれども、そこでどうしても理解しておく必要があるのが、単純にその従来型のテーブルに対して非クラスタ化列ストアインデックスをこう追加した場合に、更新操作でどのようなオーバーヘッドがかかるのかというところを、それぞれのステートメントのタイプごとに見ていきたいと思いますが、まずインサートの場合です。データのインサートを行うと、従来のそのデータ構造の場合は単純に、それが入るべきところにデータを追加します。これは従来と同じなので特に気にする必要はないかと思いますが、一方でその非クラスタ化列ストアインデックスでは何が起こるかというと、そのデルタストアという、ちょっとここで唐突に登場するオブジェクトになるんですけれども、そのデルタストアの中に行を追加します。そしてその行がですね、一定数、多くの場合100万行になるんですけれども、その100万行たまった段階でバックグラウンドの処理が、そのデータを、列ストアセグメントにこうギュッとまとめるような操作を行います。ちょっと唐突感のあるそのデルタストアをもう少し見ていきたいんですけれども、なぜそういったものが必要なのかということなんですが、繰り返し申し上げておりますように、その列ストアインデックスのデータというのは非常にこう高い割合をもってその圧縮されている状態で保持されています。なのでそこに素のデータがこう一件やってきたからといって簡単に追加することはできないんですね。なぜならその圧縮の際にデータの重複する部分を削除して、ディクショナリを作成したりということを繰り返し行って行うことによって初めてデータの圧縮が可能になりますので、何も圧縮されてないものをそのまま追加することはできません。 で、つまりデータを追加するためには圧縮を1回こう戻して回答してデータを追加して、そこからまた重複部分などを考慮しながらディクショナリーを作成するというようなことが必要になってきます。なので直接登録するのではなくて、一時的にデータを追加する領域としてデルタストアが存在します。そしてそのデルタストアの中でのデータの持ち方なんですけれども、実はその従来のオブジェクトと同じ8キロバイトの中にこう行イメージで、まさに従来型のデータと同じように持っているということになります。そしてそこにデータが100万件、まあ102万4000、正確には102万4000件になるんですけれども、多くの場合それがそのデータが溜まった段階でバックグラウンドスレッドがそのデルタストアを見つけると、100万件溜まったデルタストアを見つけた段階で、データの圧縮を行うということを行います。そして、SQL サーバー2016で若干その機能の改善が行われています。 SQL サーバー2014のクラスタカレッツストアインデックスではこのデルタストアの値も、ページ圧縮されていました。それはディスク上のデータ構造を考慮して、できるだけコンパクトにっていうふうな、状態を、保つための実装だったんですけれども、それよりもその当然圧縮するオーバーヘッドがかかるので、それを、減らすためにもう全然圧縮しない状態で、デルタストアを持つようにしました。それによってインサートのパフォーマンスがより、向上しているということになります。これがそのインサートの際に必須となるデルタストアの詳細になります。で、次に見ていくのがそのデリートステートメントですね。で、こちらもまず従来のデータ構造の場合なんですけれども、これもシンプルに必要な、必要なといいますか、不要な削除すべきデータをインデックスのツリー構造やデータそのものから削除します。そして、ここから先がちょっと複雑になってきますが、非クラスタ化列ストアインデックスの場合、まずパターン1としてデルタストアの中にそのデータは実は存在して、100万行溜まってないっていない、溜まっていない状態ですと当然まだデルタストアの中に存在するんです。なのでそこにある場合は単純にそこからデータを削除するだけです。一方でそのレッツストアセグメントにですねデータがすでに圧縮されてしまっている場合、若干面倒くさい作業がここに介在してきます。まずその先ほどと同じ理由で圧縮されているデータを直接削除するのはオーバーヘッドがかかりすぎるということで、削除バッファと呼ばれる一次領域を用意して、そこにどの行が削除されましたというその行を特定できる、例えばクラスタ化キーであるとか、クラスタ化インデックスがない場合は行 ID ですね、 RID と呼ばれるものを登録します。そして一定期間経つとその削除バッファがより大きなそのオブジェクトである削除ビットマップというデータの中にマージされていきます。最終的にはその削除ビットマップにこの全ての削除情報がこう登録されて集約されていくということになってきます。ここでまたその新たなオブジェクトが登場しましたので、それを見ていきたいんですけれども、まず削除ビットマップですね。データを直接削除するコストを削減するために、論理削除を表現するためのオブジェクトとして、存在しています。削除されたデータの情報をどんどん追加していくということになります。で、もう一点、その削除を表している、削除されたことを表すとともに、データを参照するときのフィルターとしての、役割も果たしています。なぜならそのクエリを実行してセグメントを読み込んでも、そこにはそのデリートされているデータも、デリートされているはずのデータも入ってしまっています。なのでそのままクライアントに返すわけにはいかないので、そのデータと削除ビットマップを付き合わせて、不要なデータを排除した状態でフィルターをかけて、クライアントへ返す際に使われる貴重な大切な情報になります。そして削除バッファですが、その削除ビットマップにこうどんどんどんどん削除データを登録するオーバーヘッドが実はあります。なので一時的な領域として削除バッファーを用意して、そこで効率よく削除を表現して、クライアントへは、制御を返すと。そして、一定期間経って、そこにデータがたまると削除ビットマップの方にこうデータがマージされるというようなことを行っていきます。で、そこで削除の、操作が与えるデメリットをもう少し見ていきたいんですけれども、削除ビットマップとレッツストアセグメントの関係をもう少し見ていきますと、デリートステートメントをこう実行するたびにですね、 どんどんその削除ビットマップの中のデータが増えていきます。でその結果、本来あるべきでないデータがどんどんどんどんその列ストアセグメントの中にこう残存していくということになります。これを列ストアセグメントの断片化というふうに呼んでいます。でそこでどういうデメリットが出てくるのかということを考えてみますと、当然その本来であればその100万行が全部必要なデータであれば問題ないんですけれども、そのうちその半分ですね、50万件が削除されていい、本来であれば削除されているとすると、不要なデータをこう50万件分ディスクからこうメモリ上に持ってくるっていうことが発生します。当然メモリ上も不要なデータを確保するためのものも獲得されてしまうということになります。なので非常にこう良くないオーバーヘッドがですね、かかってきます。不適切なデータサイズであるために不適切な IO、で不適切なそのメモリのサイズも必要としてしまうということになります。そして、削除ビットマップを使ったその参照処理を行うためにですね、参照の処理のパフォーマンス自体を落としてしまいます。なぜなら、直接セグメントを読んだものを返すだけではなくて、その間に削除ビットマップを使用した付き合わせのフィルタリングが入りますので、非常にこう削除のみならず参照系の処理のパフォーマンスも落とすということが断片化の悪影響として挙げられます。そして、最もですね、その更新系の処理で、与えるインパクトの大きいのがアップデートステートメントになります。でその内容を詳しく見ていきますと、まず、クラスタ化、非クラスタ化インデックス、従来のオブジェクトですが、こちらは変わりません。該当する部分を単純に更新するだけですね。そして、デルタスターにデータがまだ存在する場合、更新対象がある場合はこちらも変わりません。単純にデルタスターの値を書き換えるだけということになります。ところが、デルタストアに存在しないという状況になったときに何が発生するかというと、アップデート、これまでと同じその流れでですね、セグメントの中身をそのままこう置き換えるっていうことは非常にオーバーヘッドがかかるということになります。ではどうやってそのアップデートを表現しますかということになるんですけれども、まずその今あるデータですね、アップデート対象のものを一旦削除します。削除してなかったことにして、今度は更新アップデート後のアフターイメージと呼ばれるデータをインサートするわけです。なので、デリートとアップデートの2つを組み合わせて、すみません、デリートインサートを組み合わせることによってアップデートを表現することになります。なので、これまで申し上げたようなそのインサートをデルタストアに行って、デリートを、削除ビットマップに対して行うというような操作が発生するということになります。ここで、デリートと同じように断片化の悪影響をもろに受けてしまうという点が一つと、もう一点悪影響が出てくるんですが、なぜならば、削除対処、すみません、更新前のイメージはずっとそのディスクの中に残ったままになります。でさらに、更新後のデータはデルタストアの中にどんどんどんどん登録されるということは、一定期間の後にそれは、また列セグメントに、変換されてしまいます。なので、同じデータの削除済みのイメージがずっと残って、そして新しいデータがどんどんどんどん登録されるということは、本来であれば1件で済むはずのデータが複数のセグメントに存在して、非常にそのレッツストアインデックスのサイズを肥大化させていくというデメリットがここに出てきます。で更新操作のオーバーヘッドを整理しておきますと、まずそもそも論からいきますと、インデックスというものは参照の処理のパフォーマンスを上げるために存在しているものです。なのでオーバーヘッドが少ない少ないと言っている従来型のツリー構造の方であっても、本来であれば不要なはずのそのインデックスの部分に関しても更新を行うという意味でのオーバーヘッドがあります。それに加えて、列ストアインデックス側のくどくどと紹介したその更新のオーバーヘッドがそこに追加されてしまうということになってしまいます。ここを何とかしないことにはですね、やはりオペレーショナルアナリティクスを実際の本番環境で使うことは難しいということに当然のことながらなってくると思います。そこで、 SQL サーバー2016ではどのような実装が行われているのかということを見ていきたいと思います。まず1つ目が列セグメント化の猶予ということになります。なぜ猶予が必要なのかということになりますが、そのまず猶予とは何ぞやということになるんですが、先ほど追加されたデータはデルタストアにあって、それが一定期間を過ぎると、あるいはそのデータが100万件たまると列セグメント化されるというふうに申しましたが、このデルタストアから列セグメントにこう移行する期間をですね、猶予期間と捉えて、そこをコントロールできるような機能が追加されています。でそこでのメリットは、先ほどの話に出てきましたが、更新操作オーバーヘッドがあるといっても、データがデルタストアの中にある場合は基本的に従来のその 8KB のページに対するものと同じだけのオーバーヘッドで済んでいます。なので、できるだけですね、更新操作が多発する期間が決まっている場合、例えば、売上のデータをインサートして、でそのデータをもとに、どの販売店が売り上げたのか、その商品コードは何なのか、売上金額はいくらなのかということを順次を、一定期間、例えば1時間2時間の間にどんどんそのデータに対して更新が行われるというようなことがはっきりしているような場合は、その期間を猶予として与えることでデルタストアの中で全部更新が済みますねっていう方針です。でそれによって、デリートやアップデートで発生する、列ストアセグメントの断片化をできるだけこう抑えていこうということになります。で一旦発生したその列ストア内の、列ストアセグメントの断片化は放っておいてもこう治ることはなくてですね、こう明示的にオルターインデックスのリビルドであるとか、オルターインデックスのリオーガナイズということで再構築、再編成という非常にコストのかかる操作を行ってあげないと、元通りにはなりません。断片化がない状態には、ならないので、非常にコストがかかるので、ここを抑えていきたいということになります。では、どのタイミングに猶予を与えるのかということを、見ていきたいと思うんですけれども、まず列セグメント化の、動作なんですけれども、どんどんデータはデルタストアにこう蓄積されていきます。そして100万件のデータが蓄積された段階、多くの場合は100万件の蓄積された段階で、そのデルタストアのステータスがクローズドという値にこう設定が変更されます。そしてこのクローズドのステータスのデルタストアを発見したバックグラウンドスレッドが、あこれはもうあの列ストアセグメントにしていいんだなということで、こうピックアップしてバックグラウンドで列ごとに分割してセグメントごとに圧縮するという操作を行います。でここでクローズドの状態でどれだけ待機させますかということを、列ストアインデックスの作成しクリエイトするとき、あるいはオルターステートメントのときですね、ときに、with compression delay というオプションを指定することで、実現しています。ここに、分を指定するわけですね。この例の場合ですと600分なので10時間ですね、10時間は更新が多発するので置いといてくださいという設定になります。なのでこの期間の間に、ほとんどの場合の更新操作が行えるというような場合であれば、そこが、その猶予期間が終わった後列セグメントになったとしても、断片化を最小限に抑えることができるというような、機能になっております。でこの機能をですね、使ってどのくらい効果があるのかということを、弊社の開発部門がですね、検証を行った結果を、ここで紹介させていただきたいんですけれども、まずはその検証方法としては、まず、フェーズ1として TPCE と呼ばれるそのパフォーマンス検証に非常に近い、検証を行っております。それは、インサート、アップデート、デリート、セレクトをこうランダムにですね、大量に実行して一定期間中にどれだけトランザクションがさばけましたかということなんですけれども、コンプレッションディレイをゼロの場合、デフォルトの場合は4億6600万トランザクションが1時間で処理できましたと。でそれに対して45分という猶予期間を与えてあげた場合、ここが5億4100万件ですね。なので 16% 程度トランザクションの処理量が増えたということが確認できています。これはやはり、セグメントの断片化による、参照処理の遅延であるとか、アップデートによる、列ストアインデックスの肥大化というものがこう防げたことの効果というふうに言えると思います。まずその 更新系が多発処理でもパフォーマンスが向上することが確認できているという点が一つと、そしてその更新が終わったそのデータに対してですね、TPCH に似たようなその分析系のクエリ、ワンセットのクエリを実行した実行時間を比較しています。それがデフォルトの場合ですと186分かかっていたものが、45分の猶予を与えると139分ですので、まあ、24% 程度の、パフォーマンス向上が確認できました。これも、まあ、断片化の影響を抑え込んで、肥大化の影響も抑え込むということで実現できる、パフォーマンスの向上度合いということになると思います。そして最後にですね、そのアップデートによる、レッドタインデックスの肥大化がどのくらいの影響があるのかということを確認する結果になっていますが、遅延を45分で設定すると 9.9GB でそのレッドストア、非クラスタ化レッドタインデックスのデータが収まっているのに対して、デフォルトの場合ですと 13.8GB ですね、およそ 30% 程度こうデータが増えるというような結果が出ています。なので、ここの値を適切に、設定することによってオペレーショナルアナリティクスを実行するそのワークロードをですね、まあ、オペレーショナルの部分、アナリティクスの部分、相互にこう干渉する部分を最小限に抑えることができるという機能になると思います。そしてそのコンプレッションディレイを設定するときのベストプラクティスですが、まずインサートだけしか行われませんよっていうような場合は、単純にこうデータがデルタストアに溜まって、それがレッドストアセグメントに変換されるという、レッドストアインデックス必須の処理だけが行われるので、あまりここの値を変更していただく必要はありません。それに対してアップデートやデリートのようにですね、断片化を誘発するものに関してはぜひ、今の状態がどうなのかということを確認して、適切な値を見つけて、設定していただく必要ができ、いただく必要があるということになります。その際に、重要な情報として、新たな動的管理ビューである SysDMDB カラムスターローグループフィジカルスタッツと、非常に長い動的管理ビューですが、ここで断片化率を確認することができます。ここで 10% 以上のですね、断片化が確認できるようであれば、ぜひ、コンプレッションディレイの値を変更してくださいということになります。そして、もう一点の、機能強化ですね。これはまた別の観点からの、オーバーヘッドの軽減方法になります。インデックスの、テーブルのデータがですね、更新される範囲がある程度こう限定できる場合、例えば、当年度の当月だけが必ずその更新が多発するっていうような場合も、そこから、そこに対してレッドストアインデックスを作るのをこうやめてしまいましょう、フィルターをかけて排除しましょうということができるようになっています。例えばそのデータのある部分ですね、日時であるとか何かの ID でそれがこう判別できるような場合は、まあ、そこを外して、そのホットスポットで赤い部分を外してインデックスを作ってしまいましょうということになります。まあ、そのために必要な作業は非常にシンプルでして、レッドストアインデックスを作成するときにフェアクを指定します。まあ、この場合ですと2016年の5月のデータに対してある非クラスタ化レッドストアインデックスを作りませんという実装になります。ここでフェアクで除外フィルタリングすることによって、ホットスポットを外してくださいということになります。これで更新系の処理に与える影響を抑えることができます。まあ、その際にどのようなアクセスパターンになるのかということを見ていきますが、まず当然そのレッドストアインデックスが定義されていない部分に関しては従来のツリーを使います。そしてレッドストアインデックスが存在する部分に関しては、セグメントからデータを持ってくる。つまり、ツリー構造とセグメント構造の値をこう持ってきてマージしたり、あるいは加工したりという処理が入ってきます。なので純粋にこう全部に、非クラスタ化レッドストアインデックスでカバーされているものに比べると、若干参照系のパフォーマンスは落ちてくる可能性はありますが、更新系の絵の与える影響を考慮した場合、まあ、有効な手段の一つというふうに、言えると思います。ここまでですね、分析システムと業務システムをこううまく共存させるための、仕組みを、あるいは課題を、紹介してまいりましたが、本日のセッションの内容を簡単に、まとめさせていただきますと、 まず、最初に申し上げたいのは、その業務環境に対して非クラスタ化でストアインデックスを定義することで、アナリティクス分析系のワークロードにも耐えうるシステムと、することができるという点です。つまりその業務システムから分析システムへのデータ変換というそのタイムラグを発生させないということで、今まさに登録されたデータをもとにリアルタイム分析というものが可能になります。そして、この OLTP 業務系のワークロードと分析のワークロードをですね、うまく共存させるため、相互干渉を最小限に抑えるために SQL サーバー2016で実装されている新たなその非クラスタ化でストアインデックスの機能を活用いただく必要があるということに、6月1日にですね、リリースが予定されている SQL サーバー2016ですが、まあ、これ以外にも非常に意欲的な機能が数多く、追加されております。ぜひ、評価版などを入手されていただいて、まあ、どのような機能が皆様の、システムにこうフィットしているのかということを、ご検討いただいて、ぜひこれからもですね、SQL サーバーを、ご活用いただければと思います。で、本日の、お伝えしたい内容は以上です。どうも最後までご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。で、最後にアンケートにぜひ今後の内容改善のためにアンケートにご協力いただければと思います。そして、この後ですね、エクスポ会場内にアクスクザスピーカーという、ブースがあります。そこで、私ブラブラしておりますので、ぜひこの件について、あるいはそれ以外の件でも結構ですので、何か、まあディスカッションしたい、質問したいという内容がありましたら、ぜひお声掛けください。本日はご来場いただきどうもありがとうございました。